でも今日もですね、私たちはこのように聖なる主の日の礼拝にいろんな形で招かれていることを本当に感謝を改めてしたいと思います。先週は詩編の116編の1節から9節を通して、生きる限り主を呼び求めようというテーマで、病が癒されず状況や現実が変わらなかったとしても主が命を与えて育み、迷う私たちを名を呼んで、また名を呼び続けて、探し続けて、応答する、対話するのを、人格的な交わりを持っていくのを、耳を暖房のようにしてですね、待ってくださっているんだと。そういう意味で祈りは神様から発信されている。だから主を呼び求めていくことができる、永遠の命を希望を持って応答することができるんだという確信を持って現場へと使わされていきました。どんな神様との交わりをですね、体験されたでしょうか。現状をですね、突き抜けて理屈を超えて天国の視点を持って、環境を変わらなかったとしてもですね、目の前の喜びの日々を過ごせたら感謝です、ね、私たちはそういうふうに生きることができるものとされてるんですよね。そのことを私たちはもう一度ですね、受け取り直していきたいと思うんです。我が国籍天にありなんですね。天にあるものを思いなさい。皆さん天を思っておらでしょうかね。私たちはですね、本当にこの週をごとにね、いろんな情報が入ってきて、また錯綜して、現実とか現状とか人を見てしまう、そういう弱さがあることを思いますが、だからこそ私たちの国籍は天にあって、そういうものを天から神の国の民としてしっかりと見極めていくものとなっていきたいと思いますね。そういう意味でですね、このレビ記ですね、もう皆さんどうですか、旧約聖書といえばレビ記とね、なんかそんな風に、まあ、今年はレビ記なんですけども、前回はね、レビ記の17章です。覚えておられますか。命は血の中にあるというテーマでしたよね。レビ記はですね、この清めというのがテーマで、イスラエルの子供たちに教え込まれた書物であり、子供たちの愛読書であって、日常生活を神の民として清く生きる指針の手引き書だったわけですよ。だからこれを私たちは本当にですね、まあある意味でもう覚えるぐらいにですね、これを身につけていく必要があると言えますね。申し上げましたように、テーマは清さ、つまり性別であります。で、この1章から16章は、いかにして人々が聖なる神に近づくことができるのかということを書いてあるんですね。で、17章以降が、清くされた者はどういうふうに生きるのかということです。で、今朝はですね、私たちに何を神様が受け取るように言われているのか、応答してほしいと願っているのか、清さということの中で具体的なことが今日はありますね。それを覚えて、主の御声、神の御声に聞きましょう。まず、第1番目ですけれども、主が聖であるからあなたも聖であれということです。主が聖であるからあなたも聖であれですね。皆さん2節読みましょうか。読める方で、では3、はい。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖でなければならない。そうなんですね。皆さん、はっきりとですね、明確な御心です。これはあなた方は聖でなければならないね。これはですね、テサロニケの第一の手紙がありますよね。神の御心はあなた方が清くなることですって書いてますよね。で、いつも申し上げますように、御心は2つあって、明確な御心と委ねられた御心というのがあるんですよね。どの学校に行くとか、誰と結婚するかというのはですね、聖書に書いてませんよね。だからそれは聖書全体から神様の民としての考え方を身につけて決断して選び取っていくという、そういう委ねられた御心ですよね。でも明確な御心、その私は決断を関係なくもうあるのが、もうこの御心です。これが今日のところ一つですね。あなた方は聖でなければならない。はい、皆さん、その通りと言いますか、アメンって、ね、この元気よくこの応答できたら幸いですよね。でも、多くの人はですね、 このアーメンって小声で言うか、アーメンって言いたいんだけどなってみたいなね、そんなが正直なんでしょうかね。皆さんここにですね、皆さんの誤解があると思うんですよ。私もそうでした。聖でなければならないということにですね、勝手に変換して清く正しく立派でなければならないというふうに思ってませんか。違いますね。聖書において聖なるというものは、他のものとは分かたれた、分離された、取っておかれたという意味です。つまりですね、分離された、区別されたという意味ですね。聖というのは主なる神が聖なるものであられるというのはですね、神様がこの世の全ての事柄から分かたれた、分離された方だからですね。神様がこの世界を作られた、この宇宙を作られたわけですから、神様が全てのトップですよね。当然その中に埋没されてるわけじゃないんですよね。神が聖であります。ものすごい聖な方ですね。で、この世のもの全て、私たちも含めて被造物である。で、神様は創造主であります。つまり神様はこの世の事柄の一部分ではなくて、この世の全てのものの主であります、ね、だから主って言うんですよね。この世の全てのものの主なわけです。イスラエルの人々はその神様によってこの世の多くの人々の中から選び分かたれて、神のものとされたんですよね。選びの民ですよね。で、そのことによって彼らはすでに聖なるものとされたんですよ。で、その彼らに聖なるものとなりなさいと命じられているのは変ですよね。もう聖なるものなのに、ね、だからこれはどういう意味かと言いますと、神様によって選ばれて神の民とされているという事実をしっかり自覚し、神の民としての生き方を実践しなさいということなんですよ、ね、神の民としての生き方で、それを教えているのがこのレビ記です、ね、十字架と復活の御甲斐の主イエスキリスト様を我が救い主で信じるあなたは、私たちは父なる神の民として、つまり私たち異邦人もイエス様を信じた瞬間に聖徒と呼ばれるんですよね。聖なるものとみなされるわけです。これは変わりません。で、その聖なるものと、つまりこの世とはもう分離された、とっておきの存在とされた、そのあなたは聖なる民として生きよというふうに言われているわけですね。まあ、生きよと要請されているって言った方がいいですね。今流行りの言葉ですね。要請ですね。どうですか皆さん、要請。ねえ、最近あまり聞かなくなった、ね、慣れちゃって。でも最初はよく聞いてましたね。まあ、あんな感じです。だから、要請されても聞く民族ですよね、日本は。つまりですね、この罰則を与えなければではなくて、まさにこれは人格的な応答を求める神様との関係とすごくこれは重なりますよね。要請されているわけですよ。聖なる民として生きようと、ね、申し上げますが、この聖なるものとというのは清く正しく立派なものになれということではありません、ね、この19章には、私はあなたの神主であると、私は主であるという言い方がいっぱい出てきます。で、聖なるもの、神の民として生きるということは、自分が清く正しく立派な人間ではなくて、なることではなくて、私は主であると宣言される神のもとで、その主に従うしもべとして生きるということです、ね。このことを覚えてください、ね。これが聖なるものという意味です。皆さんどうですか？間違っておられたら今日受け取り直しましょう。ね、聖なるものとは、清く正しく立派な人になれと言ってるではないんです、ね、もうあなたはすでに清くされたものと、この天地万物を得た神が見なしているので、だからそれに見合うように聖なるものと生きていきなさい。神のしもべとして生きていきなさい。神の民としての生き方を実践しなさいということです。で、そういうふうに実践していく、つまりそこに集約して力を注いでいくと、もうおまけのように清く正しく立派な人になっていくということです。これが素晴らしい恵みです。皆さんアーメンですか？素晴らしいじゃないですかね。つまりですね、あれもこれもこれもこれもこれもっていうふうにやらなくていいんですよ。このことに集中していけばね、与えられるんだってイエス様は言われましたよね。神の国に住む人をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えて必要なものは全て与えられる。皆さんこの御言葉信じられますか？ね、そういうことですよ。だからその清く じゃあ清い生き方とはどういうことかっていうことがずらっと書いたのがレビ記なんですが、今日はですねいくつかここに具体的にあります。今日第2番目、主が定めた掟ですね。掟、あのルールって言ってもいいんですけど、ルールっていう言葉自体にアレルギー反応を起こす人も一定数いるかなと思って、起きてるのはなんかこうね重みがあるじゃないですか。あのてか聖書には起きてって書いてますからね。ルールって言ったらね、なんか人間が作ったっていうイメージがあって、だからそんな守るかみたいなね反骨精神が出てくるので、神が作った定めなんですよね。じゃあどんな定めか、いくつか今日はねお明かししたいと思いますが、まず26節見てください。読みましょうか。3、はい。あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。まじないをしてはならない。牧戦をしてはならない。はい、そうですね。まずですね、血がついたままで何も食べてはならない。これはですね、もうすでに17章の10節でお明かししましたよね。皆さん覚えておられますか？なぜこういうふうに言われたんでしょうか？それはですね、肉の命は血の中にあるからです。血は命ゆえ、人間の命を贖う手段として用いられたものだからですね。つまり血というものは神との交わりのためにのみ用いられたからです。それで祭壇に注がれて、誠の神と民を一つにするための贖いのためにのみ用いられたものが血だからです、ね、だから血をねこう食べるとかね、そういうふうに異教のために使われていたんですよ、その当時ね。だからそうではないと、正しい用い方をしなければならない。だから血のついたままで食べてはならない。だから食べるなどして偶像礼拝に用いるなどの17章で警告されていたわけですね。でここではですね、占いとか異教の魔術的な行為との関係で禁じられていますね。異教の魔術的な行為に結びつけて血と肉が混ぜて食べられることがあったんですよ、当時はね。でからですね、このレビ記のですね、この背後には選びの民であり清い民とされていくのにもかかわらず、この人間が作ったこの敬愛して作った偶像の神々との関連で語られています。だそこにですね、血とこう混ぜて使われていたね、そうであってはならないということです。このまじないはどうですか皆さんね、日本でも結構ありますよね。縁起を稼いだり、おみくじを引いてみたり、一日の始まりや仕事の始まりをそうしたものを基準にしたりするということ、そういったことは NG ということですよね、禁じられています。また牧戦、これはですね占いですけども、まあ、テレビでもですね毎日のように今日のこのね、占いとですねこうありますよね、必ず。あれ巧みにですね、みんながこう見てて、スーッとこうですね、コマーシャルかなと思った時にコマーシャルの前にあったりするんですね。ついだから見ちゃって聞いちゃってですね、それにですね、捕らえてしまう。サタンは巧みですよね。なんとか私たちの中にね、足場を作ってですね、サタンが続けてこうね、影響を与えるような足場を作ろうとするんですね。いや、だから私は気をつけたいんですよね。だからですね、本当に、まあ、全然そういうですね、もう本当に神様のね、そういうのが、パッとついた瞬間に賛美が溢れるとかね、そんな人はもうね、だいぶこう、そういう意味では神様にですね、こう本当にこう近づいていくという御霊のですね、力をいただいているのかもしれませんが、そういうものを見た瞬間にですね、あ、今日のラッキーカラーは緑かと思ったら緑の方をね、着たくなるとかですね、そういうふうな弱さがある人は、ね、自分の傾向を知って、はっきりとそこからですね、区別して断ち切る必要がありますよね。まさにそういったものが日常の中にあります。また星占いとか手相とか申し上げたおみくじもそうですね。本当にたくさんの占いがあるんですよ。それは全て誠の神を知らない異教的な風習であって、神の民がそういうことをすることはもう NG です。禁じられています。私はいかがでしょうか。それは全ての背後に巧みに働く暗闇の世界の支配者サタンの存在をしっかり見据えたいんですよね。罠に落ちらないようにしたい。そして霊的武具をますます身につけていきたいんですよね。映画が好きな人多いと思うんですけれども、映画の中にホラー映画というのがありますよね。あれは危険ですよ。皆さんどうですか？あれはですね、何が危険か、それは悪魔に心を開いてしまうことがあるからです。ね。やはりですね、単に私たちを驚かすとか、そういうものではありませんね。やはり悪魔的なものは必ずあります。私たちが開くのは神様に心を開くんですよ。それをですね、悪魔に開いて、ね、どうするのかということですね。だから私はそういう悪魔の足場を作らないようにしたい。霊的武具、それは何でしょうか。それは祈り、 御言葉、賛美、そして兄弟姉妹同士の交わりですね。そこで祈り合うからです。このことをね、私たちはもう一度覚えたい。霊的部分、祈り、御言葉、賛美、そして兄弟姉妹の交わり、このことをなすことができるのがキリストの体、共同体、教会です。皆さんいかがでしょうか。一人ではやはり弱い、でもですね、二人三人あれば切れないとありますように、力強く私はそのサタンのこの攻撃に打ち勝つことができるんですね。で、私はそのことを意識していきたいと思うんですね。そして27節にこうあります。読みましょう。3、はい、あなた方の頭の瓶の毛を剃り落としてはならない、髭の両端を損なってはならない。まあ皆さん面白いこと書いてありますよね。レビ記ね、これ瓶の毛ってわかります？もみあげのことですね。まあ変な教えだなと思うんですが、このね、もみあげで、このヒゲは男性の特徴とされたんですね。ですから今でも正統派のユダヤ教徒の人はこの掟を守って、長いこの瓶の毛にもみあげをぐーっと伸ばしてるんですね。で、挨拶をするときはですね、このヒゲを互いに掴んだんですよ、こうやってね。やってみましょうか皆さん。これね、本当かなと思うでしょ。第2サムエル記の20章9節に書いてありますから、まだ読んでくださいね。昔は書いてるのにヒゲを引っ張れるんですよ。面白いですね。まあ今ではいいのかな、あ、ヒゲ引っ張れるのだからヒゲ長い人ぜひですね、引っ張り合いましょうね。でヒゲを剃ったり切ったりすることは恥ずかしいことだというふうになっていたんですね、当時では。また不名誉なことだと考えられていたんです。これも第2サムエル記の10章4節とか、イザヤ書7章2節にあります。ですがですね、その部分の毛を剃って生き物の神に捧げるという生き物には習慣があったので、だから剃るなって言ってるわけですよ。で、私たちがね、伸ばさなくちゃいけないわけじゃないんですよ。別にそう伸ばしたやつを剃って生き物の神に捧げてないでしょ。だからこのことをですね、今もしなければならないということではありません、ね。そして28節、あなた方は死のため自分の体に傷をつけてはならない、また自分の身に入れ墨をしてはならない、私は主である。はい、悲しみの印として心に、体に傷をつけるという風習があったんですね。で、自分の大切な存在を失ったりして悲しみをこらえきれない気持ちというのがありますよね、私たちも。それわかるでしょう。まあ、特に本当に大切な人がね、こう、命を終えられた後を追って命を絶つという話も時々聞いたりしますよね。どれほど悲しいかというのはわかります。でも、体を傷つけてはならないと主は言われるんですよ。悲しみは悲しみとしてしっかり受け止めながら、死も命も支配しておられる命の主権者、全能の神に委ねなければならないということです。皆さんどうでしょうか、ね、私の命は誰のものですか。主のものですよね。そのことを覚えたいんですよ。だから自分のものだと思うと、何かこう自分がそれをね、コントロールできなかったってことの悲しみっていうのが出てきて歪んでいくんです。そうではない、主のものだから、主がもう良しとされたんだから、主の御手にあって主がこのね、人生を終えられたんだという視点ですよ。だから何て言いました、ヨブは、主は与え、主は捉える、主の御名はほぼべきかな、アメンですか皆さん。これなんですよ、ね、だから、ね、この表現、気持ち分かるけども傷つけたりする必要はないんだということです。そしてですね、その傷つけたりというその流れの中で、またから言いましょうか。またから、この28節の2行目、3、はい、また自分の身に入れ墨をしてはならない、私は主である。はい、そうです、入れ墨。皆さんどうですかこれね、これどうですかね。世界を、ね、今オリンピックもね、アスリート結構入れ墨してるじゃないですか。ね、これどうなるんだと思いますよね。なぜ入れ墨するのかね。で、先ほどからですね、これは異教徒の習慣との兼ね合いで言われていると言いましょう。申し上げました。そうなんです。入れ墨もですね、もともとですね、異教のこの魔術とか宗教的な意味で行われていたという面もあるんですね。例えば漁師たちは昔から伝承されていたサメから身を守る意味でドルフィンのイルカの入れ墨をしたり、また多くのですね、アメリカの原住民たちは自分の保護や防御のために動物たちの入れ墨を入れていたですね。で、その他この癒しのお守りとしてそれぞれ神々の入れ墨がされたりですね。 だから古くからやっぱりリズミは異教的な習慣として多く行われているという面があるんですね。と同時にですね、例えば自分のこの他の人との区別をするための、まあ、古代から現代にまで身分とか所属などを示す個体識別の手段として用いられた面もあるんですね。だからいろいろ意味合いがあるわけですよ。で、今はですね、このアメリカの1960年代以降ですね、世界的に流行ったヒッピーの文化に取り入れられて、今ではファッションとかアートとして取り入れられるようになってきた。タトゥーとかね。だからいろいろ、だから個体識別と魔術的な意味とアートと、この3つぐらいあるんですね、入れ墨の意味が。皆さんいちいち聞けないでしょ、これどういう意味ですかとかね。だから今はですね、非常に入れ墨っていうことがですね、これは 聖なるものとされた私たちクリスチャンとしてどうなのかっていうことを、まあ、考えていく必要があるでしょうね。というか入れ墨のみならず、クリスチャンとしてというか聖なるもの、とっておきのものとされたものとして、いろんなことをね、クエスチョンついたら全部ですね、一度神様に聞いていく、つまり御言葉全部から受け取っていく必要があるんですよ。すべて。それはね、人から聞く、まあ聞かないでいいですけども、本人がです。しっかりと御言葉から聞いてほしいと思いますね。もちろんね、あなたこれダメ、あなたこれいいっていうふうには簡単です。考えなくていいから。楽ですよ。でも一番良くないのが考えないことでしょ。よく考え、よく祈るんですよ。神様に聞くということは、御言葉を創世からもしまでくまなく読むということですよ。ね、私たちは一箇所ね、肯定的なことが言ったら、ほら、って書いてあるやんってなるんですよ。ね、でもこっち見たら完全にここダメでしょ。禁じた、禁じてる。だからここ見たらもう入れ墨はもうアウトですよ。じゃあ入れ墨してる人はどうなるのってなりますよね。まず覚えてるのは、入れ墨してる人は救われないわけじゃないですよ、皆さんね。イエス様の十字架は全ての人を救いますから、入れ墨をしてる人でもイエス様を信じたら、ね、悔い改めたら救われます。これは変わりません。ね。でもここから見るに、傷つけるとか入れ墨をするとかってことは、神様は喜ばれてないことは分かりますよね。じゃあ傷つけることはね、ピアスとかも入りますよね、傷つけることはね。じゃあこのいろんなね、プチなんとかっていうのもね、どうなるのかっていろいろあるわけですよ。で、私はね、その時にまずこういうところがしっかり書いてあることは私は捨ててはいけないと同時にですね、この御言葉いくつか挙げました。まあ、もっとたくさんありますけども、今日はですね、例えば読みましょうか。3、はい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、まだと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。そうですね。まず自由を得させるためにあなたは召されたって書いてあるんですよ。ね。つまりですね、これあかん、あれあかん、あれあかんとね。イエス様死んだことでもあかんこといっぱいあったらもう窮屈でしゃあないってなることは主の御心じゃないってことなんですよ。だからもしね、この入れ墨をしたらあかんとかそういうことを聞いた時に、もう窮屈でしんどいとなったら、それは主の御心に反するってことですよ。ね。もう一つの御言葉です。はい。3、はい。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。あ、ね、皆さんどうですか？ね、私はですね、昔ですね、初めの方だけ取ってきて、すべてのことしてええって書いてありますとかね、言ったことがありますね。皆さんどうですか？ねえ。でも、最後まで見たら、すべてのことが有益とは限らないってあるんですよ。ね。つまりね、全部していい自由はあるんだと。でもそれが、つまり、神様の素晴らしさを表すことになるかどうかは、それはわからないよってことなんですね。同じ大事コメントですね、あなた方は、ね、代価を持って書いてるんです。ですから、ね、あなたの体を持って神の栄光を表しなさいというところがありますよね。それともう一つことですね、有名なところです。3、はい。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。そうですね。つまり全ては主の栄光を表す、そこにつながっているかということです。ここが大事な本質ですね。つまりですね、聖書全体を読んでいくときに、まず皆さん読んでくださいよ。明確にね、こういう入れ墨とか、また、体にこう傷つけたり穴開けるとか、そういうことを、新約聖書全部読んで、同じように、レビ記と読むようにダメっていうのはないですね。 でも大事なことは、正直に皆さんが正しい良心でもってそれを祝福してくださいと神様に祈れるかどうか、また神の良い目的のためにそれを用いてくださいと祈れるかどうかですよ、ね、これを私は、ね、やることを通して、神様あなたを祝福してくださいと本当に確信を持ってイエス様の目をまっすぐ見て言い切れるかということです。そうであれば、ね、本当にそれは多くの人々をあなたのその歩みを通して神に向けることになるということですね。だってね、本当に世の中の入り詰めしてるばっかりで、じゃあどうやって救われるんですかって、ね、でそういうふうな人に本当にこう自分がギリシャ人になっていく、ユダヤ人になっていくということの本当の確信が与えられたね、やましさがなくですね、そういうふうにその人は確信のもとそれをするということもあり得るでしょう。でも聖書はそれをどうぞどうぞとは進めていないということです。そのことを覚えたいんですよね。だからね、大事なことはよく祈り、よく聖書を読んで神様と対話して、そして決断に至るってことです。至らなかったらやらないってことです。これが聖書に書いてある真理ですね。どうでしょうか。そしてですね、何よりもそのことの中に主が共におられるということをいつも実感できるかってことですね。いつもなんか悪いことしてんじゃんかとかね、なんかこうそわそわしてやましさを持っているのは、それは縛られていることですから。神様の御心はこうです。読みましょう。最後、あ、こうですね、最後です。主はから3、はい、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。アーメンです。そうです。あなたが自由を本当に体感できているかということです。これが大切。だからですね、よくクリスチャンでですね、本当に昔はですね、礼拝にT シャツ着ていていいんでしょうかとかですね、赤はいいんでしょうか、白やったらいいんでしょうかとかですね、やっぱ聞く人を言いますし、やっぱり思いますよね。で、私たちはですね、このオンラインの礼拝にもなってですね、普段のこの礼拝でしないことはしないようにとか、永遠の命の恩人を前にして、永遠の命の恩人が招いてくださったんだから、それにふさわしいね、その姿勢でいたいとね、いろんなチョイスであって、例えば結婚式やいろんな式にはフォーマルの服を着てるけども、ね、その主の前にはなんかええ加減な服っていうのは、それは選べるにもかかわらずこっちを選ぶのって、それはどうなんでしょうかとですね、そういうふうな考え方ですよ。つまりこれが聖なるものとされた考え方です。だからですね、人に聞いてこうだこうだというふうに尺上に決めるんじゃなくって、神様に聞いて、そしてある時は信仰先輩にも聞いて、でも自分で神様にしっかり聞いて決断していくということです。これが委ねられた御心ということですね。皆さんどうでしょうか。そのプロセスがあなたを成長させるんですよ。アーメンですか皆さん。そうでしょう。今聞いただけでも、そういうふうにやっていったら絶対成長するなって、ね、常に神様どう思ってるんですかって聞いていくわけですからね。ただ常に人の言葉とか人の目に左右されやすいようにも身についちゃってるんですね。日本人は特に人様教ですから、人ではなく神がどう思ってられるかですね。そのことにね、私は心を向けていきたいと思いますね。そして29、30、32節ではですね、ここではそれぞれのことが書いてありますが、ここには、娘を神殿少女として捧げてはいけないとか、30節では安息日を守る、そのために聖別しなさいということですね。つまりですね、私たちがその異教的な風習から解放されていく、サタンのですね、その妨げからしっかり見極めることができるのは、安息日を守り、主を聖別する、これ以外ないです。神様をまっすぐ見て聖別していくことが、つまり本物の主と交わり続けていくことが、そういうですね、誘惑から私たちを守ることになるんですね。そして31節はまさに霊媒とかですね、口寄せ、これはですね、死者と降臨するということが昔あったんですね。で、確かにサタンはですね、そういうことをですね、させたりします。でも神を介さずに、キリストを仲介者とせずに、霊の世界と接触することは汚れていくんです、ね、これもはっきりと書いてますね。占いやオカルト、超能力といったものはそれですね。そういう未来のことがとか、ある程度のことがサタンは見据えることがあるかもしれませんね。でもそれはまさに悪霊に思うですね。ただキリストを通してのみ神に近づくことができることを覚えましょう。そして31節では高齢者、年配者、年を重ねた人への、ね、敬意を払うということです、ね、31節読みましょうか。3、はい、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない、私は主である。そうですね、はっきりとですね、この老人を敬うことは清いことなんだということが言われているんですね。 まあ、私はそういうことをですね、覚えながら、ね、この放送のチャペルは、ね、この世界のベストセラー、聖書を土台とする聖書の育成に力を注いで、子育て家族と子高齢の方へのターミナルケアに取り組む教会とですね、総会書には書いてますよね。また見といてくださいね。そうですね、本当に全ての世代を、ね、神様から作られた存在ということで、尊ぶということですね。まさにこの、清いという民としての歩みをしていくわけです。そして最後です。今日のですね、この、主への捧げ物となる、ね。読みましょう。では、23と24節です。3、はい。あなた方が、かの地に入って、どんな果樹でも植えるなとき、その実はまだ、活例のないものと見なさなければならない。3年の間、それはあなた方にとって、活例のないものとなる。食べてはならない。4年目には、その実はすべて、生となり、主への賛美の捧げ物となる。アーメンですね。皆さん、これはですね、神様は、この、果物、の、この熟するということと私たちの成熟とこれ重ねておるわけですね。この23節ではですね、この作物をいつになったら食べることができるかについてのこれは掟です。3年間は食べることはできないということです。理由は何ですか？それは、その実はまだ割礼が施されていないからと言います。ね。果物にですね、割礼を施すっておかしい、面白いですよね。皆さん、割礼とはご存知のように、創世記17章10節からずーっとですね、100回近く出てきます。旧約、新約に。割礼とは、行為そのものは男性の生殖器を覆っている包皮を切り取る儀式ですね。それによってイスラエルにとって、あなたは神の民だという印となるんですよね。これが割礼と言います。で、その割礼がないというのはまだ切り取られていない。つまり神の民。神のもの、印がないということです。つまり、切り取らなければならないということ。ね、具体的にこの果実で言えば、剪定するんですよね。実が豊かになっていくために、ね、その実が豊かに実るために枝を切ったり、不要なものを剪定するということですね。これはヨハネの15章の、私はブドウの木であなた方は枝ですっていうところで言われましたよね。イエス様はここを言われてるわけですよ。ね、つまり、余分なものを取っていくんです。でつまり余分なものとは何ですか？私が成長するときに余分なものは、この世的な思いとか、ね、いろんな後ろ向きな思いとか、肉的な思いとか、自分中心な思いとか、神以外のものですよ。そういったものを選定していくんですよ。ね。そういうことが必要だと。つまりそういうのに、ね、3年かかるってことです。ね。つまり、霊的なこと、信仰成長に当たるならば、私たちは十分に成長したものから、神様は活用してくださるということですね。その一つは、聖書を教える基準は3年間です。ね。まあ、教会においてですね、イエス様を信じた、神のためとされたばかりの人、ね。本当にですね、ものすごく美味しいものを食べた瞬間は感動しますよね。ましてや永遠の命をいただいたら感動して、これをあの人にも食べさせたい。で、大切な家族や友人と思いますよね。だから最初に救われた時に、その人が一番福音を伝えやすいというのは、これは真理です。だからそのことはまた別ですね、これとは。ね。だから、本当にイエス様と出会ったら、それをすぐに伝えるというのは全然 OK なんです。ただですね、ここで言ってることはですね、この神様の体を立て上げていくというですね、そういう神様とはどういう方であり、イエス様はどういう方であり、人間とはどういうものであり、そして聖書はどういうものであるということをある程度十分学び、そして聞き、養えたもの、つまり神様との関係を育んでいく期間を経たものが、そういうことに携わっていく人があるんだということを言ってるわけです。わかるでしょうか？ね。それは3年が一つのこれは基準になってるんですね。学び分かち合って祈り合って、御言葉を聞き続けて、神様との人格的な交わりを育んで、霊的に成長してから主にとっていただいて、味わっていただくってことです。これが清い方には欠かせないことだってことです。ね。だからですね、まあ、石の上にも3年という言葉がね、これはインドの言葉だで、石の上での座禅修行者の姿から、忍耐、諦めない大切さということを言ってますが、この聖書の3年というのはですね、十分に整えられた器となるという言葉です。忍耐とか我慢を教えるわけじゃないんです。神様の器にあなたはもう召されているので、そのために十分なね、養い期間が必要だよと。 御言葉を聞き続け、祈り続け、そして交わり続けていく兄弟姉妹と神と、それが3年いて、そしてそのあなたが十分ね、そのように熟したら次はどうなるのか、それがこれですよ。24節もう一回読みいたしましょう。はい。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。そうですね、4年目は神に仕え捧げていくということですよ。すべて聖となると書いてますよね。4年目はすべて聖、神様からすべて聖とみなしてくださっね。私はどうでしょうか。そして私のために今までのね、まあ、養ったことを使うんじゃなくて、神に使えていくんですよ。神に差し出す。これはですね、命を筆頭に全てのものは神から委ねられたものだからです。ね、自分で生み出したものは一つもないからです。そして自分がそれをね、使って、ね、人との間で使っていいのは5年目だってことですね。5年目にはあなたはその実を食べることができるってことです。皆さんいかがでしょうか。ね。だから私たちはですね、全て管理を任されたこの命を通して生み出すもの、例えば経済的なこととかいろんなものありますよ、能力、それを全部発毛として神様に捧げていきたいんですよ。取っておいたものを私たちのものにするんじゃなくて、神様があなたをイエス様の十字架と復活によって身代わりに死んでくださるほどに取っておいてくださった存在だからですね。だからそのイエス様の十字架と復活に応答して、聖なるものとして私たち自身を、そして私たちが本当に与えられた全てのその能力とか賜物とか経済力とか、全てのものを主の前に差し出したいと思うんです。そして私たちは5年目に食べることができるとありますね。その実を食べることでどうなるでしょうか。収穫を増すことができるんですよ、ね、食べないとね、種が出ないし、収穫は、ね、本当に増さないんですね。これは本当に霊的生活、信仰生活も同じです。使えることによって私たちは養われ、またそれを使うことによって増えていく、ね、自分の賜物をあなたの賜物を差し出すこと、用いることによってその賜物がますます神様の力が注がれて豊かに増やされていくんです、ね、捧げれば捧げるほど、差し出せば差し出すほど増えていく、ね、その神の国の法則をですね、私はもう一度体験したいと思うんです。いかがでしょうか。これがレビ記の神の私に与えられた掟です、ね、もう一度思いましょう。あなたはもう清いものと召されている神の国の大使です。だから清いものとして成長していくように、今日も明日を、このですね、今日いただいた御言葉、ね、本当にですね、十分に神様の御言葉を読んでですね、最初から最後まで、そして祈り、主に聞き、そして主を前にして決断し選び取っていく、その歩みをずっとずっとしていく中で、私は4年目にはね、全て聖となっていくんですよ、ね、そういうことを皆さんですね、3年間やったらそれはですね、祝されて整えていきますよね。そのことをね、私たちはそれぞれのペースでやっていきます。そのことをやっていくお互いが励まし合って祈り合っていくときに、この放送チャペルという共同体はますます聖霊の臨在あふれたキリストの体となっていくのではないでしょうか。そしてあふれ流れて周りを潤していくんです。そのことを期待して、私たちはこの1週間使わされていきましょう。祈りましょう。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。天の神様、ありがとうございます。私たちを本当の意味で生かすこの命の言葉を与えてくださってありがとうございます。私たちは本当に肉の思いがまだまだあり、罪の残骸がまだまだあるものですが、それを断ち切ってサタンの足場を作らないように決断して、神様、あなたをまっすぐに見上げてこの1週間も歩んでいきます。どうかその決断にあなたが豊かな祝福を添えてくださって、4年目にはその実はすべて聖となりとあるこの約束を私が体験できますよ。そしてそれはすべて主への賛美の捧げ物、あなたはそれを賛美として受け取ってくださるんだということを覚えて、どうか生き様すべてを賛美として主の前に捧げていくものとならせてください。感謝します。生けるイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。では冒頭の賛美を捧げ出しましょう。新聖歌365番、君なるイエスよ、もって主を賛美いたします。